子供はエホバからの財産。写真の説明。父親と母親が嬉しそうに娘を抱きかかえている。財産と聞くと何を思い浮かべますか？お金、不動産、代々受け継がれてきた家宝かもしれません。そういう財産はとても価値があるので大切にしたいと思うはずです。聖書には、子供はエホバからの財産とあります。詩編127編3節。この言葉の通り、クリスチャンの親は、子供を天のお父さんエホバから授かった、かけがえのない贈り物だと思っています。それで、愛情を込めてきちんと世話し、エホバとの友情を育めるように助けます。でも、子供を神からの贈り物と思ってはいない親もいます。子供を大切に育てたいと願っていても、いろんなことのせいで苦労している親たちもいます。例えば、どんな悩みがあるでしょうか？エホバは親にどうしてほしいと思っていますか？どうすればエホバのやり方で子供を育てられますか？夫婦が抱える悩み。周りからのプレッシャー。子供が多いほど親として尊敬されるという地域もあります。夫婦が家族や周りの人からプレッシャーをかけられることがあります。そのせいで、ちゃんと世話できるか不安でも、たくさん子供を持たないといけないと感じてしまうわけです。将来への不安。栄養不良、病気、医療体制の不備などで乳児の死亡率が高い地域では、何人かが成人することを願って子供を多く持つ夫婦がいます。また、老後に子供たちから世話してもらおうとして子供をたくさん持つケースもあります。高齢者向けの公的支援が整っていない国では特にそうです。家族計画が難しい。地域によっては避妊の手段が限られている場合があります。質が良くない避妊具や避妊薬しか手に入らず、安全性を心配して使うのをためらう人もいます。そもそも値段が高すぎて買うことができない人もいます。客中、子供を何人持つか、いつ持つか、避妊するかどうかはそれぞれの夫婦が決めることです。他の人が口出しすることではありません。クリスチャンの夫婦は、コリント第一、7章3から5節のアドバイスを覚えておく必要もあります。客中終わり。エホバが親たちに願っていること。子供に必要なものを与える。エホバは親に子供を養う責任を与えています。一生懸命働いて、子供たちみんなが衣食住に困らないよう世話してほしいと思っています。子供をきちんと教育してほしいとも願っています。それでクリスチャンの親たちは、全寮制の学校に子供を預けてしまったりせず、一緒に住んで教育をきちんと受けられるように見届けます。そうすれば、子供たちは親の愛情を感じ、安心感を持てます。だからといって、お金がたくさんないと親としての責任を果たせないわけではありません。エホバが大切な息子を託したのは、貧しくても一生懸命働く夫婦でした。写真の説明。家族が公園で楽しそうに過ごしている。父親は10代の娘が気持ちを話すのをじっくり聞いている。母親は息子とボールで遊んでいる。キャプション。子供一人一人と時間を過ごしましょう。聖書の言葉。もしもある人が自分の家族、特に一緒に住んでいる人たちに必要なものを与えないなら、クリスチャンの信条を否定していることになり、信仰のない人より悪いと言えます。テモテ第一、5章8節。エホバは、親たちが年を重ねるとサポートが必要になることを理解しています。親思いの子供は、親の老後の世話についてよく考えます。とはいえ、親がまず考えるべきなのは、自分が子供からどんな世話を受けられるかではなく、子供をどんな風に世話できるかです。エホバは親にそういう考え方をしてほしいと思っています。 エホバについて教える。クリスチャンの親には、子供がエホバを愛し崇拝できるように育てる責任もあります。エホバは親にそのことを一番大切にしてほしいと思っています。聖書の言葉、子供をエホバが望む指導と助言によって育ててください。エフェソス6章4節。エホバのサポートがある。前もって考える。子供を持ちたいと思っているなら、まず自分たちの状況をよく考えましょう。たくさんの子供を養っていくだけの経済的余裕、時間、気力や体力があるでしょうか。エホバが望んでいる通りに子供を育てるには何人くらいが限度か、夫婦でよく話し合いましょう。もちろん、予想外のことが起きる場合もあります。そうなったとしても、ベストを尽くして子育てに取り組むなら、エホバは必ずサポートしてくれます。写真の説明。夫婦が家で話し合っている。二人の前には聖書が開いて置いてある。キャプション。子供を何人ぐらい持ちたいか、前もって話し合いましょう。聖書の言葉。勤勉な人の計画は必ず成功につながり、せっかちな人は必ず貧乏へと向かう。格言21章5節。塔を建てようと思う場合、まず座って費用を計算し、完成させるだけのものを持っているかどうかを確かめるのではないでしょうか。ルカ14章28節。エホバのことを一番大切にする。家族でエホバを崇拝することを一番大切にしましょう。子供一人一人がエホバを愛することができるように教えてください。集会で集中して話を聞けるように助けましょう。家族の崇拝を毎週欠かさず行います。上手に伝道できるように教えてあげましょう。子供たちを教える責任を年上の子たちや親戚に任せてしまわないようにしてください。エホバと親しくなれるように子供を教えるには、時間も体力も気力もいります。でも、子供たちがエホバに楽しく仕えているのを見ると、頑張った甲斐があったと思うはずです。聖書の言葉。私の子供たちが真理に従って歩み続けているのを聞くことほど嬉しいことはありません。ヨハネ第3、4節。客中、子供たちとはクリスチャンになった弟子のことですが、親もこの言葉を語ったヨハネと同じような気持ちになるはずです。客中、終わり。エホバを信頼する。子供を持つことを考えているにしても、すでに子供がいるにしても、地元の文化や価値観よりも、エホバの考えの方が大事だ、ということを忘れないようにしましょう。写真の説明。1。集会の時、父親と母親が息子と一緒に座っている。息子はコメントするために手を挙げている。2. 家族で伝道している。父親は10代の娘と、母親は下の2人の子供たちと一緒に奉仕している。キャプション。エホバを愛するように子供を教えるには、時間と体力、気力がいる。子供がたくさんいなくても、老後もエホバが世話してくれることを信頼しましょう。子供を老後の蓄えなどと考えないようにしてください。将来世話してくれる人がいないかもしれないと心配する必要はありません。エホバが世話すると約束しています。そしてエホバは絶対に約束を守ります。聖書の言葉。心を尽くしてエホバに頼れ。自分の考えに頼ってはならない。どんな道を行くときにも神のことを考えよ。そうすれば、神がまっすぐに進ませてくださる。格言3章5、6節。若かった私も今は年老いた。だが、正しい人が見捨てられるのを見たことも、その子供たちがパンを探すのを見たこともない。詩編37編25節。ですから、王国と神から見て正しいこととをいつも第一にしなさい。そうすれば、こうした他のものすべてもあなたたちに与えられます。マタイ6章33節。 子供はエホバから授かった大切な贈り物です。エホバのやり方で子育てに取り組むなら、エホバは喜んでくれます。愛情を込めて子供を世話し、エホバについて教えます。子供を何人ぐらい持つか、前もって考えます。地元の文化や価値観よりも、エホバが願っていることを大切にします。そんな風にして、エホバからの財産を大切に守っていきましょう。以下は補足情報。父親たちの声。経済的に厳しい国では、子供がたくさんいないと後になって大変な思いをすると感じる人もいるかもしれません。本当にそうでしょうか？そういう国に住んでいる父親たちの声を聞いてみましょう。写真の説明。父親が妻と二人の子供と一緒に家族の崇拝をしている。子供をたくさん持つようにというプレッシャーを感じましたか？改修の中でもそういうプレッシャーがありました。ある夫婦からこう言われました。息子一人で本当に大丈夫なの？男の子が一人いてもいないも同然だし、二人いても一人しかいないようなものだよね。ここはアフリカなんだから。その後娘が生まれてからもそういうプレッシャーは続きました。ジェレミアス。子供が少ないときちんと養ったりエホバについて教えたりするのに苦労しますか？むしろ逆です。子供が少なかったのできちんと養うことができました。エホバとの絆を持てるようにしっかり助けてあげられました。大家族の中で育った私は、両親が子供に食べさせたり、学校に行かせたりするのに苦労しているのを見てきました。ジェレミアス。お子さんたちはどう思っているようですか？他の家庭では、子供が多すぎて親が面倒を見切れていないということがよくありますが、うちはそんなことないので、子供たちも安心しています。フィリペ。親の愛情や気遣いを感じてくれたみたいです。よく兄弟姉妹たちが遊びに来てくれて、どんな目標を持ったらいいか子供たちに話してくれました。子供たちは良い感化を受けて、今ではエホバへの奉仕に打ち込む生き方をしています。カルルシュ。子供を多く持たないことにしてよかったと思うのはどうしてですか？家族の面倒をきちんと見ることができました。3年前に失業した時も、子供が少なかったので出費も少なく、なんとかやっていくことができました。ジェレミアス。子供を養い、エホバとの絆を強めることができるように、きちんとサポートできていると思います。伝道者がもっと必要なところでの奉仕も楽しんでいます。子供一人一人と時間を過ごすこともできています。子供たちは今、みんなエホバに仕えていて、よく頑張っています。デナディ。親の皆さんへのメッセージがありますか？詩篇34編10節にあるように、エホバに導きを求める人は、良いものに不足しません。エホバはうちの家族に必要なものを全部与えてくれています。ラファエル。記事の終わり。